皆さんこんにちは。この番組は本気で結婚したいあなたを応援するラジオ番組です。恋愛や婚活、結婚にまつわる内容をダイアリー結婚相談所の2人がざっくばらんにお話しします。パーソナリティのふみふみです。さて、今回はマシュマロに質問をいただきましたので、こちらにお答えしていきたいと思います。質問を送っていただいてありがとうございます。じゃあちょっと読んでいきますね。経済的にも精神的にも安定しているけど特に好きじゃない人と、あまり安定してないけど大好きな人、どちらを取るべきだと思いますか、という質問をいただきました。これかなりいいテーマですね。皆さん一度は考えるんじゃないかなと思うようなとですね、このあまり安定してないけど大好きな人、経済的にも精神的にも安定していないってことなんでしょうね。音楽家でしょうかね音楽家は、特にフリーランスの音楽家は経済的にも精神的にもかなり不安定なので、それかアーティストは全般こんな感じですね。はい、もしかしたら音楽家、大好きな音楽家との結婚をするべきか、そうじゃない人とするべきか悩んでいるのかもしれませんね。ではこちらに回答していきたいと思います。結論から言えばどっちでもいいんじゃないかなと私は思ってます。よくね、好きな人と結婚した方がいいよとかね、言う人もいると思うんですけど、自由恋愛で好きな人と結婚するっていう風になったのってここ本当に数十年の歴史で、それまでは特に好きじゃない人と結婚するのも別に全然普通だったんですよね。それこそ私の祖母たちなんかは結婚式の日まで相手の顔わからないみたいな感じでお嫁に来ましたからね。でもそれでも普通に楽しそうに暮らしてたので、なんだかんだ好きじゃない人と結婚しても幸せにはなれるんだろうなと思って見てます。あと祖母に限らず、私の両親もお見合い結婚なんですけど、結婚決めるまでに5回しか会ってないんですよね。でうちの母なんかは5回会えば結婚できるよってよく言ってて5回会って嫌じゃなかったら大体なんとかなるっていう感じですね。で母なんかは昔からよく、この人でいっかと思って結婚してだんだん好きになったっていう風に言ってました。今も両親は仲いいので、なので案外結婚して家族というチームを作る上で最初からラブラブ大好きみたいな状態である必要はないのかなっていうのを私は個人的に思ってます。ただこの質問の方は迷ってると思うので、いい考え方をお伝えしたいと思います。どっちと結婚したら自分が幸せになれるかなではなく、自分はどっちの人を幸せにしてあげられるかなって考えてみてください。そうすると結構違った視点で2人の関係を見ることができます。もちろん皆さんどうしたら自分が幸せになれるかなと思って婚活してると思うんですけど、結婚生活って自分も相手を幸せにしてあげなきゃいけないので、どっちの人を幸せにしてあげたいかな、どっちの人を幸せにできるかなというふうに考えると結構決断しやすいかなと思います。それで幸せにしてあげる方法って人それぞれ違うと思うんですけど、相手が求める幸せを自分が提供できるかってことなんですよね。例えばですけど、その経済的にも精神的にも安定している人と一緒になって幸せにしてあげるためにはどんなことが必要でしょうかね。例えばパートナーには仕事してもらってもしてもらわなくてもどっちでもいいけど、できれば家のこと、自分は一生懸命働くから家のこと多めにしてほしいなっていう人だったら、自分がお家のこと一生懸命やってあげることによって相手を幸せにしてあげることができると思うんですよね。で、この安定してない人を幸せにしてあげるためにはどうしたらいいかなって思うと、経済的に支えてあげることがこの人を幸せにしてあげる方法かもしれないですよね。なので自分がどっちのことができるかなっていう風に考えていくと決めやすいんじゃないかなと思います。相性がいいのは自分が得意なことで幸せにしてあげられる相手の方なのかなとは思いますよね。 まあ無理しないでいいですからね。なので結婚っていうのはお互いを幸せにしていくっていう関係だと思うので、そこを考えていくとどっちの相手を選ぼうかなっていうふうに決められるんじゃないかなと思います。ただ人生何事も変わらないってことはないんですよね。例えば収入や精神的な安定もいつか失われてしまうかもしれませんし、逆にラブラブだった愛情も失われてしまうかもしれません。特に結婚後恋愛感情っていうのは持って 2,3 年っていうふうにはねよく言われてるので、うん、その結婚するっていうのは基本的には一生一緒に過ごしていく相手を選ぶっていうことで、たとえ相手の状況が変わったとしても支え合って一緒に過ごしていく関係なんですよね。なので自分がどっちの人に責任を持って幸せにしてあげたいって思うかなって、そこを考えてもらうといいのかなと思います。結婚っていうのはお互い責任がありますからね。今大好きだったとしても大好きじゃなかったとしても、家族になるっていうことはその人とチームを組んで健やかで楽しい家庭を作っていくっていう責任がありますからね。なので家族として辞める時も貧しい時も愛するっていう風に覚悟はどちらの相手に対しても必要にはなってきます。なのでその辺を考えてご自身で悔いのない方を選んでいただけたらいいなと思います。まあ私ならどうするかって言われたらですね、私はどっちも選ばずその中間ぐらいの人を選ぼうかなと思います。何それずるいって言われそうですけどやっぱり結婚はね生活ですから、私は正直大好き大好きっていう気持ちだけでは結婚できないなとは思いますね。かといって全然好きじゃない、特に顔が全然好きじゃないみたいな人ともやっぱり結婚できないなと思うので、その2人が目の前にいてどっちかを選ばないと死ぬっていうわけじゃないと思うので、私だったらもうちょっといい感じにミックスしたみたいな人と出会えるんじゃないかなと思ってもう少し探すかなと思いますねはい。なのでそういう考えもちょっとね参考にしていただけたら嬉しいかなと思っております。はい、質問に対しての回答はここまでになります。参考になれば幸いです。さてちょっとここで最近のお話なんですけど、まあ、この収録している日の前日ですね、昨日日本 LGBT サポート協会の定例会っていうのがあったんですけど、協会でレズビアンのカップルが誕生したっていう嬉しいニュースがありまして、すごく盛り上がりました。でそのお二人は遠距離だったんですね。でも電車の回数券を買って何回も行き来して、さらに週に1回はすごく長電話をするというふうにして愛を育んで行かれました。それで最終的にはあの片方の方がもう片方の方のお家に住む、まあ、転がり込むっていうふうにおっしゃってたみたいですけど、あのお部屋が広くってそこに住むっていうふうになんか計画してるみたいですね。それでやっぱり結構結婚相談所でも遠距離って多いんですよ。意外に皆さん自分の住んでる地域でやっぱりまずは相手を探したいってね思って探してらっしゃるんですけど、やっぱりねなかなか自分の地域でいい人に出会えないなってこともあるんですよ。そうなったらやっぱり、まあ、仕事の都合とかいろいろあるとは思うんですが、やっぱり地域を広げて探すっていうのは必要かなと思います。私自身も婚活のためにフィンランドから日本に帰国しましたからね私ももともと結婚して子供を産んだらフィンランドってすごくママさんでも働きやすいんですよね。うん、だからこの環境で子供を育てながら仕事もしてフィンランドで一生暮らしていくんだってずっと思ってたんですけど、肝心な出会いがねなくて、まあ結構悩んだんですけど、まあ日本に帰るかっていう感じで決めましたね。それでさらに私 出身は石川県金沢市なんですけど、日本に帰ってきてからはその実家にしばらく住んでて、石川県に住みながら東京の夫とマッチングしまして、で何回も東京に会いに来て、それこそ毎日のように電話もして、それで結婚して今東京に来たっていう感じの生活してるので、なんか私自身ね、引っ越しとかそんなにあんまり抵抗ないタイプなので、結構そういう風に動けたのかなっていうのはあるんですけど、今の地域にこだわってるよりもいい人を探して地域を移動する勇気っていうのを持てるといい出会いもあるのかなっていう風に思ってます。住めばね、都って言いますし、一生そこに住まなきゃいけないってこともないと思うので、一旦ね、結婚してしばらくそこに住んで、二人でまた老後はね、違うとこに住もうとか、まあいろいろできると思うので、あとね、仕事もね、結婚したら転職しなきゃいけないとかね、そういうこともあると思うんですけど、ただ結婚を機に新しい世界が広がるっていうふうにポジティブに考えて、地域を広げて活動っていうのができたら結構成功に近づくんじゃないかなっていうふうに考えてます。なのでこちらもぜひ考えてみてください。でも本当に日本 LGBT サポート協会の活動って素晴らしくって、私も本当に勉強させてもらってるんですけど、全国に会員さんいるんですけど、まだまだすごい数は少ないんですね。その中でちょこちょこちょことね、カップルが成立してるので、皆さんの真剣度もすごいし、仲人の力の入れ方もすごいし、これはね、どんどんどんどん日本に広がって本当に多くの人の幸せのお手伝いできるようになれば嬉しいなと思ってます。またね、いろんな婚活情報あったらお伝えしていこうと思うので、引き続き聞いていただけたら嬉しいです。はい、では今日はここまで。聞いていただいてありがとうございました。さようなら。